歌う水道屋さん始まります。この番組はカラオケ愛好者のバイブル、カラオケ伝言版 e ボイス、曲数ナンバーワンカラオケ、ジョイサウンド F1 のエクシング、特務メツオーラのキンビバレッジの提供でお送りいたします。はい、というわけで始まりました歌う水道屋さんラジオ、お聞きの和歌山の皆さん、そしてインターネットラジオでお聞きの全国の皆さん、こんばんは。1週間のご無沙汰、お過ごしだったでしょうか。今夜も30分間歌う水道屋さんお楽しみください。シンガーソングライター平田明でございます。というわけでかおりちゃん、
はい、
どうも2週にわたりまして、
はい、
来ていただいてね、
はい、お邪魔します。
本当に先週は、
はい、
あんたの大事なね、はい、曲をかけてて、
はい、
自ら途中で消すという、お茶目やね、お茶目やね。もう今までね、僕14年ぐらいこの番組やってきましたけど初めてです。
あ、そうですか。
はい、美味しいとこを聞かさずに、それは何、後で買えよと。
まあそういう感じですかね。
買ってくれよということでございまして、はい、まあ今週も一つね、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は7月の8日ということでございまして、はい、僕は今日誕生日なんです。
あ、おめでとうございます。蟹座
で七転び八起きて、
あ、
いいでし
ょ。いい
ですね。僕子供の時はね、なんで七夕の日に生まれへんかったんかな、七七と思ってたんですけど、
はい、
あ、7月8日で七転び八起きやんって、そっから僕は七転び八起きが言葉を必ずこう、
なるほどね、
書くようにしてるんですけどね。
人にも覚えてもらいやすいですしね。
そうですね。
七転び八起き、
まあ51になってしまいましたけども。
若いですね。
ほんまに若い。
若い、若いです。
マジで、
マジです。
あんたまだ30代ですよね。
そうです、若いですよ。
え、付き合える？
付き合います。
マジで、
はい、
それお金目的の保険いっぱいかけさせられてちゃうの？
まあ、それも半分あります
ね。
いやいや、でも大丈夫、全然。
え、大丈夫なんや。
うん、全然大丈夫ですよ。
俺ね、もう若い時に50歳だったらかなり痛むよねって思ったけど、実際そうなるじゃん、
はい、
で心ってそんな変われへんのですよ、昔と。うんうんうん、僕だから14ぐらいなんですよ。
お、中に
いたずらも好きですし、
はい、
でもう本当にいたずらも好きやし、なんかこう人をこう嘘ついたりしますしね。嘘ついたりというそのなんていうか、お金踏み倒すとかじゃなくて、はい、なんかこう、まあ、エイプリルフールみたいなことを普段からやってるんですよ、
はいはいはいはい、
でも年取ってきてだんだんシミ出てきたりね、
うん、
ハゲてきたりね。
あ、そうなんですか。
僕これツルツルだったんですよ。もう一生懸命4年かかって早いしたんですよ、これ。
そうなんですか、
うん、
知らなかった。
でシミもこの前取りに行ってきましたし、
綺麗ですね、ほっぺた。
ちょっとまだあるでしょ、ちょっとまだ薄いでしょ、これまだ半年後になくなるんですって。レーザーで焼きに行ったりね。
お、
だからなんか努力はしてるんです
よ、ね、すごいですね。美意識めちゃめちゃ高いですね。
めちゃめちゃ女子
ですね、はい、見習わない。
もうそれはもうすね毛も剃ってますしね。
マジですか。
嘘です。いやでもね、僕見てもらってる先生ね、はい、先生ね、うん、湘南美容外科、ここ のゲストでよく来てくれるんですけど、
はいはい、
湘南美容外科クリニックの先生ね、
はい、
ツルツルですよ、全身。
自分でやってはる
の？もう股間も、いや自分でできないと思う。やっぱりそれ施術してもらわないと。あ、なるほどね、レーザーで
自分でちゃんと効果を実証してるわけですね。
そうそう。でその先生は歯の歯科の先生やけど、
はい、
ダイヤモンドとか入れても。
え、どういうこと？
歯にダイヤモンド埋め込んでんの。
え、キラキラしてるってことですか？
そう。
で
先生それね、ものすごい笑顔が素敵やねんけど、うん、もうまず歯に目いくのよ、
はい
ね、で先生そうだ、歯に目、普通人って目見て話せって言うけど先生歯に目いきますよって言ったら、うん、いや僕歯科医だから、
うん、
歯に注目してもらいたいんですよ。
へー、飛んでますね。
いやでもなるほどなと、うん、でその先生なんかもう全身もツルンツルンですよ。
へー、
ウーパールーパーみたいに言ってましたもん。
どういうことや。ああなるほど、
もう毛生えてなくて、
はいはいはいはい、
で見て、僕もほらこれ見て、あんま生えてないでしょここ。
うん、生えてないですね。
脱毛行ってるんですよこれ。
おお、そうなんですか。
僕2回で、今度また3回目行くんですけどね。
もともと濃いですか？もともとあんまり。
いや僕はね、はい、ヒゲ生えないんやけど、
はい、
このね喉のとこだけ生えるんですよ。
へ
え。喉のとこだけで、ここなんかもう全然なんまんもないんですよ。
鼻の下のところね、
なんもないんですよ、うんうんうん、ここは濃いんですよ。
不思議な生態
ですね。だからなんかあれなんでしょうね、こう住む地域によって、
はい、
生える 場所、例えば世界のね、うん、寒いところに住む人とか、はいはい、暑いところに住む人で入る分布が違うんです、
はい、そうなんですか、うん、喉に入るってどういうことですか。
わかんないです。喉族ですかね。知らないですけど、
歌うから喉守るためにみたいな感じですかね。
でもツルツルでしょ。
ツルツルです。ヒゲ濃いイメージないですもん全然。
いやで、うん、ここ濃かったから、カッターシャツとか着るときに、はい、こう剃るんですよ、
はいはい、
で剃ったときに血がねこうちょっと滲んでカッターシャツ汚れたりとかするのがもう嫌で、でお客さん商売なんで、はい、やっぱ剃るでしょ、うん、荒れてね痛いんですよ。でもこれもめっちゃ楽ですよ、
うん、ツルツルですよ綺麗な、
いいでしょ。
いいです、
はいはい、僕もウーパールーパーになろうか
なって思いますけど。なったら見せてくださいね。い
やあ、顔ちゃんだから、あれですよ、なんかこう美容ね、
はい、
整形したい時言ってください。
あ、わかりました。
ね、美容整形するべきだと思います。あなたどう思います、美容整形について。最近流行ってるじゃないですか、
うん、
親から与えられた顔やからとかよう言う昔ね、
はいはいはい、
どうですかそれ。
私はやってもやらんでもどっちでもいいんじゃないかなって思います、
う
ん、
僕はねぜひやってほしいですね。
やってほしい。
なんでか言うと、
はい、
なんか例えばその顔にね僕らシミが大きくなってきて、うん、
はい、
で人は思わへんと思うねんけど、うんうん、自分ものすごいそこでコンプレックス感じたり、
はい、
で特にね頭のハゲてた時、
あ、
ハゲてた時にものすごいエレベーター乗るの嫌なんですよ。
なんでですか。
見下ろされた時に頭のハゲが分かるから。
ああ
、エスカレーター
ですね。
そうですね。エレベーター見えないですね。エスカレーター嫌なんですよ。
あ、それはでも男性特有の悩みですかね、
うん、だっていや最近でも女性でも女性ホルモンが減ってきたら ね、頭が薄くなったりなんかして、うんうん、でそれを僕はもう嫌やな思って絶対エスカレーター乗るときはこうやって頭にこううんふんふんみたいなことでやってましたね。
あ、そうなんですね。隠してたんですね。
弱点丸見えですから。いや、その電車乗ってて背の高い人が見下ろすのはそれはまあめったにいないですけど、まあ、うんうん、エレベーターはもう全員エレベーターの僕の後ろのやつは全員僕の頭を見ますから、
うん、エスカレーターですね。
エスカレーターあ、そうですよね、エスカレーターというのはこう階段のやつですね。
はい、そうです
ね。エレベーターはこう箱のやつです。
あ、なるほどね。そうなんです
よ。僕はもう絶対やるべき。
その美容整形ってどこまでを美容整形というんですか。うん、
いや全部ですよ。だからその目も鼻も口も歯も、うん、もうここの骨格も全部そうですよ。
レーザーでこのシミを取るのも美容整形になるんですか。
もちろん美容整形なんですよ。
なるほどね。
痛いよ。
痛そうですね。
痛いですよ。
でも程度にもよりますけども。
頭綺麗ですからね。
まあ、気になるところはありますけどね。
あるの。
あるけど別に、う
ん、あのね、これ今かわいいちゃん、かわいこちゃんの目してますけど、はいはい、これだんだんね、たるんでくるんですよ。
あ、そうですよね。
これね、まぶたがね、僕らでもそうで、僕もめっちゃくっきりちゃんやったんですよ、まぶた二重で、うんうん、
はい、
それやっぱかぶってきましたね。
あ、そうなんですか。
うん、もうこう目を大きく開けようもない、思いっきり力入れなきません、ね、
あ
んたはだから恵まれてるんですよ、親に感謝しなければ。
でも大丈夫です。自分の親もどんどんどんどん下がってきてますから
。あ、そうなんや。
私行く末これなんやなと思って見てます。
あのね、これね、よく言うんですけど、はい、お見合いの席でね、
はい、
絶対に女の子はお母さん連れてきたらダメだし。
あ、そうなんですか。
だってお見合いの席は絶対他人のおばちゃんでなかったらあかんのですよ。なんでか言うと、はい、こう僕とカオちゃんが見合いしてると、はい、でも隣にお母さんおったら、はい、あ、これがこう、これがこう、うわーみたいなことで現実になるから。
へー、
だってそうなるんやから。
まあまあね、
うん、ほぼなりますよ。
へ
え。でだから絶対に、まあ、男もそうでしょうけど、うん、似るやん、やっぱ親子、
う
ん
う
ん、
そうですね。
似てない。
似てます。
だよ
な。徐々に父親に似てきました。
ああ、なんで、
なんで、多分骨格が一緒なんですよね。
おか、別にそのなんか普通に卵顔じゃない。
卵顔、うんうん、うちの父親もそうなんですよ、うん、ホームベース顔っていうんですか、逆の。
そうでもないだろ。
三角
の、ね、エラ出てる、ここエラじゃない、ここ
頬骨は出てないんですけど、こう顎がねちっちゃいんですよ、
うん、
で、ここがくぼんで、目がちょっとくぼんでるというか、
うん
うんうん、
堀は深いというんじゃないの、それは。
あ、なんていうの、ただ
くぼんでるな。
ただくぼんでる。
え、生まれどこなの。
生まれは私は大阪です。両親は長崎なんですよ。
だ、九州の方なんやな。やっぱ九州人はちょっとこう堀深いんだわ、
はい、ああ。母親はちょっとホームベース、うん、エラが張ってる感じなんですけど、
うんうんうん、
姉がその骨格が似てるんですよ。
お二人ともな、長崎。
長崎で、うん、はい、姉は母親に骨格が似てるけど、うん、中が父親に似てるんです、うん、私骨格は父親に似てて、うん、中は母親に似てるんですけど、うんうん、やっぱ骨格の力ってすごいですね。どんどんどんどん、
うん、
父親の顔になっていってます。こう ね、あの筋肉がこう垂れてくるとか、うんうんうん、そういうのの仕組みが一緒なんですよね。だから同じような感じでこう垂れていくというかね、うん、なんかそういう感じが。
いや、お父さん可愛いんちゃうの。
いやいや、どうなんでしょう、可愛いんですかね。可愛いのかな。
え、お父さんとかお母さんとかはカッペちゃんが音楽とかやってるのすごいやっぱ応援してくれてるよね、当然。
いや、そ、
反対してたことってある？
あります。うちの母親は未だに理解は
しない。あなたね、いつから音楽携わってるの？ちっちゃい時から。
音楽は
ピアノ習いに行ったりとか。
ピアノはね、習わせてもらえなかった
んですよ。あ、そうな、なんで？
姉がやってたから、
うんうんうん、
あなたはいいみたいな。
え、なんでな？
そこ分かりませんけど、私はできなくって、うん、姉がこっそり練習してるのを、うん、姉がいない時に
弾いてたの。
こっそりやって帰ってくるって思ったら、うん、
な、慌てて。そんなことできるの？だ、その基本ってどうなんのよ、その場合は。基本ピアノの基本
どうなんでしょうね。ちょっとなんか姉がやってるのそれどうやってやってんのみたいな、最近聞いて、やっぱ
そ
ういう
覗き見せるわけや、
はい、聞いて公演で、うん、まあ、教えたいじゃないですか、知ったことで、うんうんうん、教えてもらって、でも弾かないみたいな感じ で、うんうんうん、でその後ピアノその時はね、あの姉のものだったんですけど、うんうん、オルガンがなぜか我が家に2台来て、
うん、1人何やそれ、う
ん、なんかいらないって言ってる人がいて、そのちょうだいって言ってもらって、うん、1人1台ずつ当てがってもらったから、うんうんうん、そこでもうめっちゃ引いたんですよ。
お父さんでもそれはちょっといろんなところで物色してきたんじゃないの。
なんですかね、
うん、
な
ん
か
そんな普通の家オルガン1台ですら一生のうち来ないけど2台来るって
2台来て1人1台ずつ当てがってもらって、ね、でその時にわーってこれ自分のやつって引いてたんですよね、うんうんうん、でだから音楽はなんとなく好きでずっと関わってて、で中学校で吹奏楽部に入ったんです、
う
ん、で
それは吹奏楽ラッパとかそういうこと。
はい、クラリネットをやって、う
ん
う
ん、クラリネットもできるんだ。
クラネット、
あ、だからあれね、ライブでなんかちょっと縦笛みたいな吹いてたよね。
あ、そうですね、はい、そうですね、うん、で
こうよう見てるやろ。
そうですね、ありがとうございます。私そんなに平田さんのこと見てないです
よね。いいですよ、全然いいです。大丈夫ですか、はいはい、
で高校でバンドをやり始めて、うん、そこからずっとやってるんですけど、うんうん、父親は楽しいこと好きなので、うん、まあ、当時から応援はしてくれてたんですけど、うん、母親はその真面目なタイプなので、バンドイコール不良っていう考えが、ね、ある人だから。
それは昭和時代みたいな。
そうですね、うん、もう本当に真面目な方なので、うん、だから未だに理解はしてもらえてないと思いますね。
心よく思っていないの？もうちょっとちゃんとした OL になっててよみたいなことですか、はい、あんた OL になってたこともあるんですよね。
OL やってます、うんうんうん、10年ぐらいずっと。
何の関係の？
ね、うん、最初は、農協で勤めてて、う
ん、JA じゃないですか、
JA、です。
硬いやん。
硬いでしょ。
あんたなんでそれやめんのよ。
いや、人の金を扱うって怖いですよ。
いや怖いって、なんで怖い。別に普通にしてたらいいじゃないですか。
あ、そうなんですけど、ね、まあ、いろいろ見て、あ、他の世界を見てみたいなと思って。
あんたその角までやってたの？
そうなんです、ずっと地元だったんで、他の世界知らないから知りたいなと思って飛び出て、はい、その後特許に絡んで、
うん、特許の東京特許許可許可局長みたいなあれですね。
そうですね、実際そういう部署ないんですけど、
ね、はい、ないんだね、うん、
特許庁なんですけど、うんうん、特許に関わる。
そこも硬い
やって、それを結構ね長くやってたんですよ、7年ぐらいやって
たのかな、うん、それ何があかんかったの？
あのね、心を病みました。
どういうことで？
ね、自分のできなかったことをとにかく報告させられるんですよ、
う
ん、
どういうことですか？自分のできなかったこと
を、ミスがあったりとか、うん、ちっちゃなことでもミスがあったらそれを全部報告しなさい、
うん、
よかったこと、できたことはいい、それは当たり前やから、うんうん、できなかったことだけは毎日報告しなさいっていうふうにちょっと言われて、うんうん、でちっちゃい事務所で私いろいろなことを一人でやってたんですよ、うんうん、特許の管理も、うんうん、労務の管理も、うんうん、まあ、福利厚生もそうですし、う
ん、ちっちゃいとこやねんな、
割とちっちゃいとこ、うんうん、で総務関係も全部一人でやってた上で、うんうんうん、いくつもやってるから、まあ、ミスっていうのは絶対起こるんですけども、うん、その起こったことをとにかく報告させられ続けると、うん、人ってね、できないことを毎日毎日見つめるとね、うん、心が病むんですよ、1ヶ月もしない。
それはだから失敗作ばっかりを列挙してるわけやな。
そうです、だからネガティブにネガティブに毎日追い込まれていくから、うん、心を病んでしまって、うん、笑うことができなくなったんですよ、うん、これ私やばいと思って人間として、うん、でやめたんです。
そんなにやっぱり過ちってあるわけ？
ちっちゃいことですけどね、まあ、法に関係する仕事なので、うん、法を破るとか、うん、守らなければいけない法定の期限を過ぎるとか、うん、そういったことはないですけれども、うん、大事ではないんですけども、
うん、例えばどんなことなの？そこで上がってくることっていうのは、自己反省は
例えば
しょうもないこととかもあるの？
しょうもないことがほとんどだったと思います。
ちょっとあの印紙をどっか一枚紛失しましたとか、そういうこと？
そうですね。
そんなことからも？
そんなことからも。あとはあの特許に使う専用の特許印紙っていうのがあるんですけど、うん、その特許印紙を買うのを間違えて収入印紙を買ってしまったとかね、う
ん、まあ、それでもそんな一回間違えたら次から間違えへんやろ、うん、
それがねなかなか間違えるんですよ。なんかそれは何回もしないですけど。
どこで買うんやったあれし、
あれ郵便局で買います。
か、はい、昔タバコ屋とかでも売ってたね。
あ、売ってましたね、はい、郵便特許印紙は郵便局にしか売ってないので、うん、郵便局で買うんですけど、うんうんうん、まあ、収入印紙になったところで使う当てがあるから全然大丈夫は大丈夫なんですけど、
ね、領収書とかね、
はい、うん、あとはあの特許関係の資料でも貼ることがあるので使うんですけど、でも必要な特許印紙、まあ、高いんですよ金額が。
3万とかするんでね。
3万とかするので、うん、それをまあ買い間違えた、まあ、それももちろん私が悪いんですけども、うん、まあ、そういうのとか、あとはなんていうんですかねもう思い出せないですけど全部忘れたから。いや
でも分かるわ、その程度だったら日常あるわ、
うん、本当にちっちゃなことなんですけど、それを毎日毎日報告して、で、うん、思いつかなくても自分のできなかったことを探さなければならないわけですよ。
あ、そうか、なくても一応そういう今日の失敗みたいなあの書くあれがあんねんな、はいはい、うん、
だからそこばっかりを見るので、うん、いいことじゃなくてネガティブにばっかり目がいくようにこう仕向けられるわけですね。
ほんでちょっとネガティブなとこあるもんないんだけどもうその時代ちゃうか
まあ、その前からネガティブだったんですけど、 それをさらにこうネガティブにドーンっていってしまって、
お母さんにピアノせんでいいあんたはってちょっと暗なるよな、うん、なんで私があかんの的なことになるよな、うん、それで OL でもそうやったと、うん、
でそれでもう特許事務所を辞めて、うん、でその後にあのちょっと全然違う仕事に就いたんですね、うんうんうん、でそれからまた OL に戻って、うん、でその時はもうメンタルもちゃんと回復してたので、うんうんうんうん、戻ってきた仕事はすごく楽しくさせてもらったんですけど、ちょっと事情があって辞めてっていう感じで、まあ、かれこれ10年ぐらいは OL やってましたね。
へえ、そのあなたがね、はい、ミュージシャンで去年、まあ、いろんなミュージシャンの、バンドを経て、
はい、
去年12月にね、はい、12月やんな、
10月です、
ね、10月やんな、はい、10月にあのソロデビューと、
はい、
中田香織というひらがなでね、
はい、
デビューされて、はい、で、フェインというアルバムを
覚えてる、
そう今の奇跡やぞ
奇跡ですね、
出されて、
はい、
で、まあ、順調にね今コンサートも一人でワンマンでやられたりとかされてて、はい、で、まあ、先週今日とね、
はい、
そのフェインの紹介と、ライブのコンサートの、
はい、
告知をね、
はい、
しにやってきてくれてまして、
はい、
てま、まあでもね今話聞いてると、うん、いろんなあの出来事がねあなた30何歳であって、はい、でも良かったと思うよ僕は、うん、これあのねアーティストとしてね、
はい、
もう順調に何のですねあの苦労もなく来てる人よりもアーティストになるとやっぱりその傷をね、
はい、
持ってる人の方がやっぱりここ言葉の世界観が全然違うと思いますのでね、
ありますね、確かに。
今日はどんな曲を、
はい
はい、
今日はですね、うん、そのアルバムタイトルになってますフェインという曲をお届けさせていただきたいと思います、はい、これはあの、私が初めて作ったオリジナルで、
うん、
すごく思いが強く入っている曲なので、
はい、いくつの時作ったの？
これ20歳の時に作りました。
大事に撮ってたな。
撮ってました、温めまくりました、
いやでもよかった、
はい、
つぼみのまま腐らない
で、そうですね、
一応発表できましたからね、
はい、
でそれはあのフェインというのはどういう言葉ですか？
はい、フェインっていうのは、うん、装うという意味があります、
はい
はい、本当の自分を隠して装っていいように見られたいというふうに演じていた自分をそのまま歌にした、う
ん、それは演じていたことはあなたにとっては悪かったの？
そうですね、本当の自分が苦しんでいるのをうちで感じていたので、これ偽りながらいつまで人生をこう歩んでいくのかっていう葛藤がすごくありましたね、
それちょっと聞きたかったなあ、そうなんや、
はい、そうなんですよ、
自分じゃなかったね、
自分じゃなかったんですね、
これはもう偽りだらけよ
本
もう本当の自分はもう隠しすぎてなんか分からなくなってきましたね。
どんな感じだと想像しますか？
何がですか？
本当の自分って何がどこにギャップがあるような、
なんかね、僕はあのだからいい子ちゃんにいますけど、うん、本当は僕はいい子ちゃんじゃないと思います。
ほう、
いい子僕はあのいろんなね、
はい、
いろんな地域活動もやってますけども、
はい、
あのいろんなこう、 町のためにとかやってますけど、でも、ね、心の中ではもうドロドロしたものがあると思いますよ僕は。
でもね、私が思うのは、うん、それでも自分の中にないことって絶対にできないので、うん、ある意味それは嘘じゃないと思う
んですよ、ね、いやもうね、ないのにやってしまう嘘なんです。
あじゃあ、ね、かなり技術者ですね。
そうそうそうそう。じゃあそのフィンをね、はい、ちょっと紹介して、かけてみてください。
はい、ありがとうございます。
あなた途中で止めたがんよ。
今日、はい、両手挙げときます。はい、2015年10月12日に発売の中田香織ファーストアルバムフェインから、アルバムタイトル曲フェインを聴いてください。
歌う水道屋さんは元気な放送局 FM マザーシップよりお送りしておりますということでございまして、中田香織ちゃんのですね、はい、フェインのアルバムからフェインという、
はい、
曲をですね、これはあの装うという、
はい、装うという歌ですね、
はい、で自分の素で出しなさいっていうことなんですね、
解放するっていうイメージで作ってます。
本当もう解放されました。
本当ですか、よかった、
はいはい、もうあのありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
はい、かおちゃん、はい、もう放送時間あと1分なんですけど、はい、ちょっとイベントをね紹介を、はい、
じゃあさらさらっと、はい、8月16日第3火曜日ですね、はい、四ツ橋線北加賀谷駅徒歩3分のカフェバー、うん、ジャロさんで、8時頃から投げ先生ライブをします、
はい、
そして8月21日日曜日、こちらは JR 学研都市線住の堂駅徒歩5分のビストロカフェクッカさんにて、うん、6時会場で、チャージ2500円のライブをさせていただきますので、よかったらいらしてください、
はい、ね、ますますですね、進化をね、
はい、
してもらうという、はい、でもまあ去年の10月のライブから、はいはい、今までまあその急成長というか、いろんなこうアルバムを出て、はい、いろんなところでコンサートされてっていうので、なんか僕から見てたら結構あの加速度的にね、うん、はい、なんかこうアーティストの道を歩いてる感じがするんですけど、
ありがとうございます、嬉しいです、
いい感じじゃないですかね、
うん、ありがとうございます、
また、コンサートのね、はい、成功もお祈りしていますし、
はい、
また、遊びに来て、
はい、また
2週にわたって、
はい、放送していただけると、
ね、とても魅力的なかおりちゃんでございました。、はいはい、中田かおりちゃんでした。どうも
ありがとうございます、
はい、さよなら。